皆さんこんにちは。南海放送アナウンサーの小川貴博です。松山市の情報をお伝えするみんなの松山です。今回お伝えする内容は救急車の適正利用についてです。松山市消防局警防課で救急部門を担当されている山崎彩香さんにお話を聞いてきました。
山崎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今の救急車の出動状況どうなっているんでしょうか。
松山市の昨年の救急出動の件数は 26,781 件、救急搬送された人の数は 24,805 人でした。この出動数は1日平均73件を超えていて、およそ19分に1回の割合で救急車が出動したことになります。また市民の方21人に1人の割合で搬送されたことになります。
19分に1回、かなり多いような気がしますね。
はい、松山市だけでなく全国的に見ても救急出動件数は右肩上がりに増加傾向が続いていて、全国の平成30年の救急出動件数は660万件以上になり、過去最高となっています。松山市も昨年の救急出動件数は過去最高となりました。松山市では現在14台の救急車が昼夜を問わず活動しています。そして同じように市民の皆様を守るため24時間の臨番体制を整えていただいている救急医療機関へ搬送しています。
それほど多くの方が毎日救急車で病院へ搬送され治療を受けたり入院されているとは知りませんでした。
はい、本当に多くの人が救急車で緊急搬送されています。しかし実はこのうち入院が必要と診断された方は半分にも満たないのが現状です。
それはどういうことでしょうか。
松山市では救急車で搬送された人のおよそ 60% は入院までには至らず、治療を受けた後自宅に帰っている軽症者です。この割合は10年以上変わっていません。また救急搬送された人の軽症者の割合は全国平均ではおよそ 50% ですので、松山市は全国的に見て軽症者の割合が多いということが言えます。
そうした状況がもたらす影響というのはどういったことがあるんでしょうか。
救急出動件数が増えると救急車が救急現場に到着する時間や医療機関に到着する時間が遅くなる傾向にあります。実際に松山市では昨年の救急車が現場に到着する平均時間はおよそ8分程度で、これは10年前に比べておよそ25秒ほど遅くなっています。また医療機関に収容する平均時間ですが、昨年はおよそ32分20秒程度でした。こちらも10年前に比べて4分以上遅くなっています。そして全体の救急出動件数が増えることによって次のことが考えられます。本来なら一番近い場所にいる救急車が出動しますが、これが出動中であれば2番目に近い場所の救急車が現場に向かうことになります。もしこの時2番目に近い場所の救急車も出動中であれば、その次に近い場所の救急車が向かうことになります。
一刻を争う状況で救急車の到着や病院への搬送する時間が遅くなるというのは不安ですね。
はい、救急車を利用するのにどこの病院に行けばよいかわからなかったから、いや休日や夜間で診療時間外だったから、優先的に診てもらえるからといったような理由だけでは救急車の適正利用とは言えません。救急車や救急医療機関の数は限られています。本当に必要な人のために救急車の適正な利用をお願いします。しかし緊急性の高い病気や怪我の場合は、少しでも早く医師に診てもらう必要があります。いざという時はためらわずにすぐに119番をして救急車を要請してください。
自分の状況が適正利用に当てはまるのか判断が難しい場合もあると思います。救急車の適正利用のために何か手助けになるものはありますか？
はい、松山市や総務省消防庁のホームページでは救急受診ガイドや全国版救急受診アプリ、通称救助など、救急車の適正利用を支援するツールが掲載されていますので、ぜひご覧になってみてください。小さなお子さんの場合は電話でシャープ8000をダイヤルすると小児救急医療電話相談もできますので、医療機関受診の参考にしてみてはどうでしょうか。また緊急性の低い場合の病院への入退院や通院、転院などは民間の患者等搬送事業所に問い合わせてみてはいかがでしょうか。病気や怪我などは予防できるものもありますので、普段から健康に心がけ、早め早めにかかりつけ医療機関を受診するのも一つの方法だと思います。
今回は救急車の適正利用について松山市消防局警防課の山崎彩香さんにお話を聞いてきました。新型コロナウイルスの感染拡大の防止について松山市から3つのお願いがあります。1つ目は、人が集まる場所を避け、手洗いや換気など感染を予防し、うつらないよう自己防衛をしてください。2つ目は、人と接するときは距離を置き、うつさないよう周りに配慮をお願いします。3つ目は、県外への外出は自粛し、密閉、密集、密接を回避しましょう。以上のことを心がけて感染拡大を防ぎましょう。松山市の情報をお伝えするみんなの松山でした。